78.6. Every Monday to Thursday afternoon live program. Bumpy.
山梨県弁護士会コピットーク。さあ、この時間は山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は三枝重人弁護士にお越しいただきました。三枝先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は番組のテーマが We are 〇〇ファミリーをテーマにお届けしているんですが、先生のご家族はどうですか？どんなファミリーですか？
まあ、一言で言うとアウトドアファミリーという感じでしょうかね。
アウトドア、はい、はい。
まあ、みんなスポーツが大好きで、はい、うちの息子はサッカーをやってまして、私はそこのスポーツ少年団の今代表してましてですね、練習だとかあと公式戦とか、一緒に付き合って外を飛び回ってます。
だからすごく、はい、いい色に日焼けされてますね。
ちょうど先週末夏合宿というのを少年団でやりましてですね、もう2日間バッチリ
日焼けしてしまいました。
お恥ずかしい限りで
奥様もスポーツされたりするんですか？
そうですね、うん、妻はもともと私は妻とロードバイクが共通の趣味で、
いいですね、
出会ったんですけれども、まあ、最近はヨガが妻は大好きで、今ヨガの講師っていうんですかね、はい、先生をしていまして、はい、うちは牧岡なので森ヨガといって家の近くの森でヨガをすると、
わ、気持ちいい、
そんなレッスンも、はい、やってますね。
なんかこう五感を、ね、刺激しながら、ね、なんか大地の力もいただけそうですね。
そうなんですよね。自然の音を感じて、
うん、はい、もうアウトドアでしかもアクティブなとてもファミリーなんですね。
そうですね、娘もミニバスをやったり水泳をやったり、まあ、とにかくみんな体を動かすのが好きですね、
うん、はい、家族で集まると結構そのスポーツのお話とかになったりするんですか？
そうですね、うん、もうワールドカップとか見ると絶叫してます
中でも一番盛り上がるのは
一番盛り上がって
先生
お騒ぎしてるのは私ですけどお恥ずかしい限りで
いや、素敵なファミリーですね
ありがとうございます。
それではそんな三枝先生とお送りしていく今日のコピットオークですが、テーマは何でしょうか？
はい、今日は山梨県弁護士会が死刑制度や再審制度に関しまして、7月30日に講演会、8月3日には映画上映会とトークショーを開催することにちなんで、少しお話をしたいと思ってます。
はい、死刑制度や再審制度、長い間問題になっている印象が、ね、ありますけれども、具体的にどういった点が問題なんでしょうか？
はい、やはり死刑というのはですね、国家が人の生命を不可逆的に剥奪する行為ですね。万が一、誤判や冤罪によって、無実の方に対して死刑が執行されれば、それは取り返しのつかない究極の人権侵害と言えます。
はい、
そして刑事裁判も人が人を裁くものですから、誤判や冤罪といった間違いは避けられません。そこに死刑制度が抱える根本的な矛盾が浮かび上がってくると思います。またそのような冤罪の被害者を救済する制度として、裁判をやり直す再審制度というものがあるわけなんですが、この再審制度も現在の日本ではきちんと機能していないということが明らかになっていると思います。
実際にその死刑が確定した事件でその後再審が始まって無罪判決になったケースもありましたよね。
はい、直近で申し上げると以前もこのコーナーで、取り上げていただいたんですが、袴田事件があります。はい、袴田巌さんは1980年に死刑判決が確定して、死刑囚という立場に置かれました。その後昨年10月にですね、再審無罪判決が確定をして冤罪が晴らされるまで、約44年間という月日を死刑囚として、生きてこられたわけですね。袴田事件以外にも1980年代には4件の死刑確定事件について、再審開始決定が出されて、無罪判決が確定しているという歴史もございます。
その再審制度の問題点としてなかなか日本では機能していないということもおっしゃってましたが、どういった点があるんでしょうかね。
はい、袴田巌さんの場合、先ほどもお話ししました通り、死刑判決が覆されるまでに約44年間かかったんですね。このような長期化を避けるためには、再審手続きの具体的なルールを作ること、うん、とりわけ検察官が裁判所に提出していなかった証拠をきちんと開示をさせたりですとか、一旦再審開始決定が出たら、検察官の服申し立てを禁止して速やかに再審公判を開いたりすることが大切だと思っています。
そのスピードアップがとても大切になってくるわけですよね。
そうですね、やはり人間は100年200年300年と生きられるわけではありませんので、うん、きちんと人間の人生に合わせた制度設計が必要だと思いますね。
うん、他の国では死刑ってどうなっているんですか。
はい、国際社会に目を向けますと、2024年末時点で、事実上のものも含めますと145もの国で、死刑が廃止をされています。
はい、
とりわけ、いわゆる先進国で構成されています OECD、経済協力開発機構の加盟国が38カ国あるんですが、その中で死刑制度を存置しているのは日本、アメリカ、韓国のみ。しかもこのうち韓国は1997年以降死刑を執行しておりません。事実上の廃止国ですね。で、またアメリカも事実上のものも含めて過半数の州では死刑を廃止しております。
そういった流れの中で日本の死刑制度について他の国であったりとか国際社会からの働きかけもありそうですよね。
そうですね、日本もですね、国連の方から死刑制度の廃止について何度も勧告を受けております。日本が死刑制度を維持してその執行を継続することで、人権尊重国家、民主主義国家として世界の二流国ですとか三流国として見られていないかどうか、また日本で殺人事件を犯してですね国外に逃亡した犯人というのもいるわけですね。そういった犯人の引き渡しを求めるわけですけれども、日本には死刑制度があると、そういう理由で拒絶をされるというケースもございます。そういったケースを見ますと、やはり国際社会における日本の国益もですね、この制度があることによって損なっているのではないかという懸念がございます。
確かにお話を伺うとそうですね。
はい、
さらに詳しく問題点を知りたいという方は7月30日の講演会や8月3日の映画上映会トークショーにご参加いただければ学ぶことができるということですね。
はい、
こちら講演会はどのような内容になってますか。
はい、死刑制度に関するですね、さまざまな分野の専門家や有識者が集まりました日本の死刑制度について考える懇話会という会議体がございまして、はい、昨年11月に、報告書を公表されています。で、この報告書ではですね、現行の日本の死刑制度とその現在の運用のあり方は放置することの許されない数多くの問題を伴っており、現状のままに存続させてはならないという表明をしております。この懇話会の座長を務められたのが刑法学者の井田誠先生なんですが、その井田先生を講師にお迎えして、日本の死刑制度の問題点を考えていきたいと思います。
こちら日程と参加方法についても教えてください。
はい、日程は7月30日水曜日、午後5時半から7時までの予定です。会場は山梨県弁護士会4階の大会議室になりますが、ズームでの参加も可能です。ぜひ山梨県弁護士会のホームページの方からお申し込みをいただければと思います。
わかりました。そして8月3日の映画上映会とトークショーなんですが、こちらについても教えていただけますか。
はい、イベントのタイトルは死刑と再審について考えるシンポジウム、剣と祈り無料映画上映会&トークショーです。本当は無実であるにもかかわらず、凶悪犯罪の犯人とされ、長年にわたって死刑囚として、死刑執行の恐怖にさらされてきた袴田巌さんや、巌さんの無実を信じずっと巌さんを支えてきた姉の秀子さんの姿を追った映画、剣と祈りを上映いたします。
三枝先生はこの映画をご覧になったそうですが、
はい、
どのような感想を持たれましたか。
はい、ご存知の通り岩尾さんは釈放後もコミュニケーションを取ることが難しい状況が続いております。岩尾さんは逮捕される前、プロボクサーでした。その強靭な肉体と精神で、無実であるにもかかわらず、死刑執行されてしまうかもしれないという恐怖や苦痛とどのように対峙して戦ってきたのか、またそれを支えてきた秀子さんがどのような思いをしながら生きてきたのかを深く考えさせる、映画だと思います。
お二人のその思いや戦いっていうのはお二人の姿を見ないととても私たちじゃ、ね、考えられないぐらいの思いを持ってきっと44年間って、ね、おっしゃってましたけど、 その間ね生きてこられたわけですから、それをこう皆さんぜひ見て死刑制度について改めてねこう考えるきっかけにしていただきたいですよね。
そうですね、うん、はい、
トークショーはどのような内容なんでしょうか。
はい、トークショーにはですね映画の監督をされた笠井千明さんと袴田秀子さんにご登壇をいただきます。笠井監督からはこの映画を撮るに至ったきっかけですとか、うん、長年にわたる岩尾さんや秀子さんとの交流について、また秀子さんからは岩尾さんの一番近くで寄り添ってきた方だからこそ分かることなどをお話しいただけると思っています。そしてお二人から見た日本の死刑制度や再審制度の問題点についても触れていきたいと思います。
こちらについても詳しい日程とお申し込み方法について教えていただけますか。
はい、8月3日日曜日、11時半開場になりまして、12時半から映画上映を開始いたします。会場は山梨県立文学館講堂です。予約優先の自由席となっておりまして、お申し込みは山梨県弁護士会のホームページからお願いできればと思います。締め切りは一応7月31日の午後5時までとなっておりますけれども、500名の定員に達しましたらですね、申し込みを締め切らせていただくことがありますので、ぜひ早めにお申し込みいただければと思います。
お早めに皆さんお願いします。さあ FM 富士バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今週は死刑制度や再審制度について三枝重人弁護士に伺いました。三枝先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこのコーナーでは引き続き法律や裁判、弁護士さんに関する疑問や質問を募集中です。こちらの宛先はバンピーのメールアドレス、バンピーアットマーク fmfuji.jp、 bumpy@fmfuji.jp までお願いします。そしてこのコーナーは番組の終了後もバンピーのブログから聞くことができますので、 FM 富士のホームページからバンピーのブログまでアクセスしてみてください。